前回言ったリストっていうのを一週間かけて作成してきましたんで、うん、てっちゃんさんがいまいちよく分かってなかったリストっていう
のを。はい。あ、じゃあ僕はベガ立ちに回るんでお願いします。
リストでね、愛蔵くんとか、まあ、てっちゃんさんも別に全然入ってくれていいんですけど、話題をこう、セットリスト作ったから、一番から順番に、今週話したいな、話したいなと思ったことをリスト化したんで、それに沿って。
14番まであるよ。
肥大化したんですよ、リストが。
どうすんの、これ。
やけど、まあ、これを話したら僕は今週後悔がないわけですよ。
もう。でもさ、豚尾さん後悔を残せって言って、
旅にはね。
旅か。
これ旅じゃないからね。
じゃあいいの？
じゃあ一番。はい。愛蔵が、トゥルーディティクティブの話をしない理由。っていうね。
ああ、トゥルーディティクティブはね、いいドラマでした。面白かった。終わった。
愛蔵って。で、これの、感想とか、どういうものなのかとか、魅力とかを、こう、徹底紹介してよって言ったら嫌だって。この嫌な理由は何なの？なんか言ったら、もう魅力が消えてしまうとか、それとも、なんか妹を人質に取られてるとか。
上手に話せないだろうから。
なんか、
ちゃんと理解ができない。
愛蔵君の口から話すことによって、トゥルーディティクティブっていうのはものすごく面白いはずなのに、ものすごくつまんないもののように囚われたら嫌やからってこと。
あ、そうそう、それだね。それだわ。トゥルーディテクティブを見よう。うん、以上。ハードボイルドだから。
これ
で、もうあとはもうちょっと自分らで見てください。ぐらいしか言えないな。
これ、ガルパンワイドの再来ですね。
あれはね、あれはまあまあ、わかるんだけど、喋ってもつまんないし、あんなの。
同じじゃない、同じじゃないですか、今、じゃあ、トゥルーディテクティブを、アイゾクが喋ることによって、つまんなくなっちゃう。
でも、ガルパンアイゾって言ってた人は、多分説明はできるけどしなかったわけじゃん。うん、俺は説明ができないから、
うん、
伝えられないっていうだけであって。
じゃあ、ガルパンの人がトゥルーディテクティブを見たら、いいぞ以上に言えた可能性はあるってこと、
うんうんうん、あるでしょう。
今回は、
言えるはずよ。
今回は単純に愛蔵くんの説明力が足りないから。
説明力不足。うん。うんうん、っていうことなのよ。
やからこれは荷が重いから説明はせんから、
うん、
あとはみんなに任したって。
そう、女の子は可愛い。あ、説明しちゃったな。まあいいか。ちょっとぐらいは。
じゃあいいぞ。っていうのと、もう一つだけ言えるとしたら可愛いんだって。
うん。
うん。
それぐらいにしとこう。もうあんまり言ってもね、俺が。
わかりました。それが秘密だったんですね。
はい、だからそんなもんリスト入れない。いや、一発目か、俺これ何よって思って。
いや、気になったことじゃないです。僕が聞きたかったこと、そしてあなたが聞きたかったこと、もしくは喋りたかった、主張したかったことっていうのをリスト化していって、これで一つ一つ解消していこうっていう趣旨やから。
そうだね。
じゃあもう、1はもう結構早めに解消したんで、これで思い残すことはないので。
はい、早いね。うん。次。
じゃあ、2番。機関兵はなぜ自殺するのか。はい、何を言ってんねん。
これ誰が言ったの？
あなたじゃない。
てっちゃんじゃない
。いや、違う。
俺？
機関兵がなぜ自殺するのかっていう話題を。
俺だっけ？
多分ね、僕じゃない以上
は全体の話がそういう方向で一個あったから、なんで自殺するんだろうねっていう話になったんじゃないの？
あなたがね、きっと。
俺？
うん。僕はこの2番は僕の提示した。
僕は本読みましたよ。機関兵はなぜ自殺するのかって。
おお。なんで自殺するの？
いや、本読んでから話しましょうという話じゃなかったでしたっけ？
うん、そうだ
けど。で、結局、てっちゃんさんは、本は読んでないってこと？
いや、読んだ。
じゃあ言ってよ。意地悪せんって言ってよ。
いや、でも、俺は、今日は剣に入、剣だから。
いや、だから、剣に入ってるけど、今、てっちゃんさんに振られてるんやから、それは言わなあかん。
いや、俺このリスト入れてないから、自分から。
うん、いや、入れてないけど、これは、愛蔵くんが、 機関兵はなぜ自殺するのかを知りたいっていうことなんですよ。
この俺が言ったの？
そうそうそう。
知りたいの？どうしよう、知りたいの？
まあ知りたいよ。
だから本読んで。
もうね、先からいいぞとか読ん
でとか。いや、もう俺、ベガ立ちだから今は、ちょっとリストかっていうのを、そのリスト話っていうのを、まずは観察してから入りたいと思ってるから、
うん、
じゃあ、まあまあ、せめて5、6番ぐらいまでは続けてよ、うん、リスト。で、そっから、そっから、その、つかみから、ほら、わかるよ、言いたいこと。
わかったわ。じゃあ、後回しってことね、これね、はい、とりあえず。
いや、でも、機関兵がなぜ自殺するのかっていうことに関しては、
うん。
あの僕の推
測。限界があるわけ。
いや、まあ、僕は機関兵じゃないし、機関兵身近で見たこともないから、わからないけど、いや、僕の推測よ。
うん。
推測やし、例えばアメリカンスナイパーとか、あのフルメタルジャケットなんかで描かれてたこともきっとそういうことやし、ランボーで描かれてたこともそうなんですけど、まず兵隊って戦場に行くんだったって訓練されるわけじゃないですか。その訓練とは何ぞや。
人殺しの訓練。
そうそうそうそう。一般社会で、まともな人間っていうのは、してはいけないとされてることがありますよね。
はい。
人殺しという、反社会的な、行為、
うん。
いかにこれを、
ですね、
この今まで生まれてきて、育ってきた中で、培ってきたこの、うん、ストッパーを外すかっていうことにかかってる面があるじゃないですか。
まあね。
戦場に行くっていうことは。で、これが、なかなかうまくいったりいかなかったりとか、するっていうのは、例えばフルメタルジャケットの訓練ですよね。前半部分の。
うんうんうん。
あれっていうのはどんどんその両親を亡くしていくっていう訓練じゃないですか。
まあそうだね。
上官の命令には絶対っていう。
うん。
で、大柄は、結局その人に向かって撃つんだっていう命令を上官に向けてっていう。
うん。
で、
悲劇よ。
主人公は実際その戦場に行って、戦場で人を撃つっていうことができる人間になったわけじゃないですか。
うん。
で、そこに葛藤はあるにせよ。
うん。
まあ、とにかく普通の一般生活を送ってる感覚ではまずいから、それを解体する作業をするわけですやん。
うん。
で、戦場行きました。じゃあ帰ってきました。
うん。
すごく暮らしにくいですよね、これ。
まあね、それは、そうだろうな。で、それがもう、理由だということ。
で、今度は、そうなったら、一般社会に適応する再訓練をするのかっていう話になってきますよね。
しないね、でも、多分。
基本的には、なんかその、機関兵に、でもやっぱり人殺しはあかんで、っていう、プログラムをしてるみたいな話は聞いたことがあんまりないですよね。
聞いたことない。
今度は一般市民、ブートキャンプみたいなのをせなあかんってことじゃないですか、理屈としては。
ああ、本当はね。
うん。でもそれしたらいいっていう問題でもなく、
うん。
そうやって組織とかいろいろな都合によって人間にこっちをしなさいって、次は手のひら返して、でもこっちにしなさいって、
うんうん、
機械じゃないんやから、そんな風に人間ぶん回してったら、それちょっと壊れそうですよね、人が。
まあ、大抵の人は壊れちゃうのかもな。
で、なんかその、機関兵のなんかこう、うん、ケアみたいなものっていうのをすごくやってるっていう話はよく聞くじゃないですか。
集まって。
ウィンターソルジャーでもやってましたもんね。キャプテンアメリカ。
ああ、
いや、退役軍人たちがみんな、そうそうそう、みんな集めて。 ぱり未だにトラウマなんだ。
ごめん、どうでもいいけど、俺音悪くない？大丈夫？
いや、悪くない。
大丈夫です。
あ、そう。よかった。まあ、まあ、それもあるだろうし、
うん、
あと、なんだっけ、俺がね、それで思ったのは、
はい、
っていうか、まあまあ、ちょっと前からある話だけど、帰ってくるのに時間がかからなさすぎる。戦場から。
うん、飛行機のせいで？
そうそうそうそう。それがあるっていう話を聞いたことがあるわ。だからさ、昔だったらさ、戦場まで船でさ、まあ、何ヶ月もかけて行って、
はい。
で、まあ、行った先は地獄なわけよ。
うん。
人間が人間を殺す。
はい。
で、まあ、いっぱい殺したとして、
うん、
で、そっから帰ってくるまでまた何ヶ月もかかってさ、
うん、
その間に、ああ、ここは、なんていうの、戦場と自分の暮らしてた世界っていうのは別世界だなっていうのを、
うん、
は思ってたわけじゃない。でも今はさ、
うん、
それこそまあ1日2日で帰ってこれたりするわけよね、うん、戦場から、
うん。
心の切り替えがついていかないと。
うん、
で、例えばだからもっとすごいんだったらドローンオペレーターなんかさ。
ああ、もうそれ、あれですよ、もう完全に終わりなき平和の世界ですよね。
うん、そうそうそうそう。あれ一緒よね。
あれ
朝し、朝、
うん、
なんて言うんだ。朝普通に仕事行って、
さあ、
で会社で。
殺すか、みたいな。
そうそうそうそう。人殺しして、
うん、
で、昼に、まあ、マクドでも行って、
うん、
で、もう一回会社戻って人を殺しして、うん、で、夕方になったら、
うん、
ちょっと街ぶらついてから帰るみたいなことやってると、
うん、
やっぱり心は壊れちゃう。
そうですね。ハンター・キラー・アメリカ空軍の本がありますね。
これ
、Kindle で2100円で僕読んだんで、ぜひとも。
これは、
ドローン。
なんていうか、こういうのも含めて、その戦場行って日常世界に帰ってくる、一般社会の一員としてもう一回生活しなさいとか、人殺しをしなさいっていう訓練を受けて帰ってきて、今度は人殺しのことは忘れなさいって言われるとか、急に飛行機で帰ってくる。もしくは戦場にすら行かずに人殺しさせられてマクド行って、また人殺しして、明日また出社するみたいなことやってて、っていうのを考えたら、特に、話を聞かなかったとしても、普通考えたらなんかこれって頭おかしくなるやろと、
うん、
こんなもん、バカもんっていう気持ちになりますやん。人っていうのはそんな都合よく頭切り替えれるのってサイコパスだけなんだって。
ただだから昔だったらそれでも通ってたかもしれないし、それこそよくてっちゃんとかブダさんが言ってる暴力の人類史じゃないけど、まあ、もっと暴力ありふれてた世界だったらそんなんでもよかったのかもしれんけど、
言う
た
らその日常もバイオ
リン日常に殺しがあった世界です。
殺しがあるからね、
うん、
しかも殺さんかったら釜やろうって言われる世界、
うん、でも今はそうじゃないからね。
そう、
今はなんかもうすごく昔で言った釜やろうだけの社会っていうのが平和っていう
平和ってドッジボールとか良くないって。
なのになんか、いや、ま、そんな暴力良くないよって言ってんのに、行ったら情けようじゃない暴力が展開されてて、もうここは戦場なんだよとかって言われるっていう。
戦場つったってさっきまでお家だったのにみたいな。
で、帰ってきたら、保安官に帰りなって言われて、
うん、
いや、俺はあっちのお家に来とくという。帰りなって言ったよなって。
ランボーを見にはいかんじゃないかよ。
でもだからランボーのランボーのこの馴染めなさっていうか、ランボーの気持ちの整理のつかなさっていうのはもう圧倒的にわかるわけじゃないですか。
うん、
だってあっちでは100万ドルした武器だって使えたって。
うん、
友達もいたんですよ。
そう。
うん、
そうやのにこっちでは保安官に、あっちに行けって。
言われたり、駐車場係もクビになるし。
そう。もう意味がわからないじゃないですか、こんなのって。
うん。
戦場ではエリートやったんですよ。
でもそれは、釜野郎の世界では役に立たない。
で、トラウトマン大佐は、 あの、なんで俺を作ったんだって言っても、すんませんって。すんませんって言うしかない。あの、小説版のランボーではもう、ランボーは、完全に、あの、もうマシーンになってましたからね。原作小説の方では、そのフラッシュバックのせいで、あの、ランボーっていうのは、あの、スタローンが脚色して、
あ、スタローンが書いたんじゃないの？
あれは小説があるんですよ。
別に。
そうそう、ファーストブラッドっていう小説があって、それの映画化なんですよ。
うん。
で、原作版はもう、そのランボーを止められへんから、
うん、
最後は結局ランボーはなくなるしかないんですよ。
ああ。で、辛い話だな。
だから一つのマシンとして覚醒してしまったから、
うん、
アメリカ社会に帰ってきたにもかかわらず、その保安官とかの暴力で戦場が蘇ってしまうんですよ。
ああ、なるほどな。
で、そこで一人で戦争を始めたから、もう、かわいそうやけど、もうなくすしかないなっていう。
だって殺人マシンですからね。
殺人マシンを作り上げてしまったっていう。結局、あの、普通の平和な社会で居場所がないからもうかわいそうやけど、猟犬みたいに殺すしかないっていう。
うん。
ひどいよねって、でも、まあ殺すしかないよね。でも、その映画版も、やっぱりトラウトマン大佐が最後ランボー撃ち殺すっていうエンドやったんですよ。で、あれ YouTube に上がってますよね。前も何回も言ってますけど。
そうそうそう。
その、ランボー死亡エンドの方。割と原作通りにもうランボーは原作でも死んでるから、映画でも殺そうっていう話にしたけど、スタローンが、やっぱりやめとこうって。生きてるエンドにした方がいいんじゃないかっていうスタローンのがやめといたおかげで。
嗅覚があったんだな、さすが。
怒りの脱出とかできたんですよね。
そう。怒りのアフガン。
そう。最後の戦場。あれ、あそこで死んでて、ランボが亡くなってるエンドやったら、スタローンはなかったかもしれないですね。
スタローンが弓矢で、あの、アパッチヘリを撃ち落とすシーンもなかった。
アパッチじゃない、あれなんだっけ。
戦闘ヘリみたいね。
うん、ロシア
の。ロシアのやつ。
ハウンドだ、ハウンド。
200万人のうち、兵士が50万人が PTSD。で、毎年240人以上が自殺してる。
うん。でもやっぱり、普通に生きていくの辛いっていうか、あの。
なんか自衛隊も23人ぐらい自殺してましたよね。
そうそう。
ああ、イラクの派遣の
人、
ね。
そうそうそう。これはもう異常じゃないですか。
うん。人を殺したわけじゃないじゃんか。
そうそうそう。
これでもやっぱり自殺するっていうのはよっぽどの何かがあるんだろうなとは。
なんかよっぽどの世界に行くんですよ。
でも何があったかっていうのがわからないからね。
うん。まあね。
わかんなくて、もしかしたら、あの、向こうで、なんかあったんかもなって想像するしかないけどね。
うん。
でも、普通に考えたらこれ、それでもなんかケロッとしてられるとは思えんのよ。いや、自分がもしそうやったらどうかなって思って。僕は人殺したことないけど、人殺したらなんか後悔しそうな気がする。
うん。
誰でも？嫌いな人でも？
え、愛蔵君を例えば石で頭叩き割って、畑に。
やめてよ。
じゃなくて、畑に埋めたとするじゃないですか。
ええ。
多分僕嫌な思いすると思う。
当たり前や。嫌な思いしてくれよ、そりゃ。
だから嫌な思いしに行くって良くないですよね。
そう、愛蔵君を畑に埋めたって、まあね、むちゃくちゃ嫌な思いし、多分ずっと夢に見たりとかして、うなされたりとかするんちゃうか
な。ついには自殺するかもしれないですよ、お父さん。
そうやのに。
いや、俺を殺したんだったら自殺し、え？うん。
愛蔵君を畑に埋めたら多分そうなるっていうぐらいは想像つくのに、これが見ず知らずの人、うん、何の恨みもない人を、いきなり殺して自分帰ってマクドナルドでハンバーガー食ってたらなんかすごく辛い思いせえへんかなって思う。
まあねえ。でも見ず知らずの人と俺とどっちが上なのそれ。
なんでしょ、見ず知らずの人って何の恨みもないじゃないですか。だから悪くない。
ちょっと待って、じゃあ、俺に恨みがあるみたいな話になってくるじゃない。
あの、殺人事件っていうのはね、あの、近親者ほど多いんです
ちょっと待ってよ。おー、なんかちょっとやばいな、これは。どうしよう。
恨みがある分殺す理由に自分に正当化できるじゃないです、ないですか。
あいつが悪かったから。
まあまあそうだよね。
そうそうそう。だから自殺しないかも。愛蔵先生殺しても。
いや、ちょっと待ってよ。
いや、だって自分で正当化するから、やっぱあいつムカつくよなって。でも、うん、ムカつきもしない赤の他人を2、3人拳銃で殺してしまったりするよね。あいつにも家庭があっただろうなって。
とか子供を殺すとかね。
そう、子供とか、
ね、女性とか殺すとかね。でもアメリカンスナイパーっていう映画でも最大にドキドキするシーンですよね。
うん。
スナイパーの主人公が子供を撃つか撃たないかみたいな。
いや、まだ見てないからやめて。
うん。
お願い、出さないで、お願いって。ああ、お願いやめてくれって言ったら、あの、イヤホンに流れるのは、お前の判断で撃っていいって。予告に出るんで、うん、お前の判断に任せて。
それは知ってれば、あんな上司ダメだよな。
お前の判断で。いや、でも、あの、あれですよ、ドローンの時もそうですよ。ドローンの爆撃の時も YouTube で出てたじゃないですか。
うん。
いや、あれ子供じゃないよ、犬だよって。
あ、いや、でもさ、それは違うよ。その、あれは犬だよ、だからお前が撃てっていうのは、優しみよ、上司の。
で、じゃあそれを踏まえて、うん、あの、Kindle で2100円でハンターキラーアメリカ空軍遠隔操縦航空機パイロットの証言が読めるんで、これマジきついんで読んでほしい。
いや、ほんまね。
あのね、あの YouTube のやつね、可愛かった、あれ。
うん、
今は実際には、
うん、
あの、プレステ4より鮮明な画面で爆撃するらしいんですよ。
うん、
素敵。
目の前に人間が歩いてるのを爆撃した後に、うん、爆撃して死んだかも確認しないといけないんだって。
本人が、か、
はい、撃った人が。
で、しかもその前から、その人の生活を見てるわけでしょ？
そうそうそうそう。で、殺すじゃないですか。爆撃成功するじゃないですか。
うん。
やったなって。
うん。
ヒューって。お疲れって言って帰る。上司は。で、撃った本人は、
うん、
え、俺本当に殺したみたいな。うん、実感ないん
だけど。でもさ、それもだからさっきのさ、その、あれは犬だったし、あの、お前に殺せっていうのはさ、
全部私が
責任。上司が責任を持ってるじゃんか。そうそうそうそう。
何の責任なんですかね、これね。
でも
それ精神の責任よ。それをだからそのアメリカンスナイパーの方は取ってないでしょ。お前の判断で殺せっていうのは。
いやでも責任は取るってことじゃないですか。味方が全滅しても何しても私が指示してお前の判断で任すって。でも責任は私が取るっていう。
それは責任取
る。でもそうなんですよ、アメリカ軍のやつって。ほぼ。
いや、それはどこの軍団でもそうかもしれんけどさ。
だから自殺するんだろうね。で、じゃあ上司に責任取ってくださいって言っても、いや大丈夫、お前がもし民間人殺しても私が責任取るからって、軍の責任だって言い切ったら終わりじゃないですか、そこで。
いや、それでさ、本人はどう思うよ。
だから
それでも自分の責任だと思っちゃうでしょ、それだと。
で、このシステムやばない？兵士って。
まあ、だから、それはさ、でも兵士に限らず何でもそうだけど、その、上司部下っていうのはちゃんと、責任取らなきゃ、上司はね。飽きまへんね。
でも、
愛蔵君はいつまでもファンタジーを信じているっていう。
でも上司とか部下とかがない会社もあるじゃないですか。
でもね、上司とか部下とかは大概あったとしても、
うん。
あの、世間の、もう言ったら法則としては、
うん、
部下は切り捨てられるためにいるじゃないですか、下っ端は。
まあ、それはさ、そう考えてもいいんだけど。
うん。いや、だって、でも上司は実際、
そう考えるんだって
実際上司は、拳銃撃たないですからね。
そう考えるんじゃなくて、下っ端ほど、やっぱり辛い目に遭わされるのが世の中のシステムになってますやん。そうすべきって言ってるんじゃないですよ。なってるっていう、強いものは、より強く、弱いものはずっと、不利な立場に立たされるから弱いんじゃないですか。
まあね。
だから、軍隊で言ったら、下っ端の兵隊が一番死ぬし、下っ端の兵隊が汚れ仕事はするわけじゃないですか。
うん。それはまあそんなもんだろう。
だから、自殺するしかないですよね、もう。
まあね、でも、それはだから、それこそ上司も変わらんわけじゃんか。精神的な重圧で死ぬことはいっぱいあるだろうからね。
その、上司が責任取る比率っていうのは組織によって様々ではあるとは思うけど、
うん、
ただ、大まかなシステムとしては、下っ端ほどフリーなんですよ。嫌なことをするんですよ。不利益を、
まあまあそうかもしらんけど、
うん、
例えば A という組織はブラックやから 90% 嫌なことを下っ端がして 10% ぐらいしか上が責任取らん。でも B という組織は比較的ホワイトやから30ぐらいは取るよと、
うん、
70、うん、まあそういう差はあるにせよ、なんか上ほどひどい目に遭うっていう組織って稀じゃないですか。もう超絶、超絶ホワイト
です。どうかな、
ないですよ、そんなめったに。
うん。
人間の力関係として。めったにないよ。ゼロとは言わんよ。めったにない。あったら、お、すごい組織だねって言われるかもしれへんけど、なんか、まあまあ。
だって基本上司はずっと上司だしね。
まあまあないですよね。あの、下っ端っていうのの扱いっていうのは下っ端の扱いですよね。
まあそこら辺はでも、まあ上に立つとしんどいこともあるっていうのは、
あると思う。ない、いや、ない。全くないと思う。
ないことないよ。
だって、じゃあもう俺を上に立たせてほしいもん。丸々交代してほしい。しんどく言っていいから。
しんどいぜ。
いや、だからいい、いいよ。でも給料も多いよ。
今時そんな給料も多くないのに責任だけ取らされるかあんまり良くない。
だからそれはあるじゃないですか。責任、あの、なんつうの？なんとか店長みたいな。
うん、あ、名ばかり店長みたいなね。
そうそうそう、とかそういうやつじゃなくて、ね、本気の、だから上司の上の人です、会社で言えば。
その、なんとか店長とかっていうのは、あの、それは、もうあれですよ。奴隷かオーバーシアードかぐらいの差しかないんですよ。
うん。
もっと上のこと言ってんの？
当たり前やん。
だから大佐とか、だから乱暴で言えば大佐ですよ。
そう。
いやいや、大佐とかでもあれだよ。もう。
だって大佐自殺しないもん。
そうか。
え、だって乱暴は。
大佐は作る。
乱暴は
作る。作る側で。
殺人マシーンにならないじゃん。
で、大佐の設定、もう一回思い出してほしいんですけど。
はい。ごめん。うん。まあいいか。
大佐が単純にひどいやつっていう言い方をするわけじゃないけど、
うん、
大佐はランボーみたいな兵士をいくつも作り出してきたんですよ。
お
う。で、その中の数少ない生き残りなんですよ、ランボーは。他のやつ死んだんですよ。
死んだか。
だってもう使い捨ての兵士ですからね、作られた。
で、帰ってきて駐車場係もできなくて死んだって。
そう。
自殺したって。うん、でも大佐は死んでないからね。
大佐は次のあの、乱暴を作り出せって言われるのか、大佐はもうその仕事嫌だから辞めるっていうかっていうのは分からへんけど、
うん、
とにかく大佐は死ぬ立場にないからね。で、大佐に
命令。大佐は自殺しないのかい？
しないよ。
なんでよ、する可能性はあるんじゃないのかい？
いや、でもだったらそういう本出ますよ。なんで機関兵を自殺するのかが一般兵だけなのよ、したの。
なんで一般兵だけなの？
一般兵だから。大佐はね、大佐は少なくとも、乱暴の仕事はしなくてもいいもの。
だって大佐が最前線で銃を戦わないでしょ、まず。
いや、そのさ、なんでその最前線で銃持って戦う人だけが自殺すると思うの？
してるからやん。
してるからでしょ。
してるからやん。
してるからでしょ。だから僕らソース出してますよね。そういう。
しないって。
そこを出してくださいよ、ソースを。
しないよ。
来週。
調べてきたらいいわけ？
うん。
で、それでちゃんと説得力のある。
普通に考えてさ、その、命令する側だって責任あるしさ、
いや、責任ありますよ、命令する人の方が。
で、それで、なんていうの、重圧感じて自殺する人いないと思わん、思うの？
いるかもしれんけど。
いるかもしれんけど、
うん、そこはいると思いますよ、
もしかしたら。現地で、生きるか死ぬかのとこ飛び交ってやってるやつよりかは、ないって言えるっていうだけ。
確実に。
確実に。
ああ。
ないよ。あと、日本軍でも、この、参謀とか、全然知らないじゃないですか。
何、辻さんのこと言ってんのか。
いや、さまざまなあれやけど、もう、偉い人はもうさっさと帰っていくけど、現地の下っ端の兵隊は食料もなく。
まあ、それはそうかもしれないけどね。
いや、もうこれだけでも全然違うんですよ。
事実ですよ、それは。
うん。でもこれは。
だからそれがないとは言ってないじゃん。さっきみたいに、だからその、上司の人は死なない、ってか言うのは違うでしょうっていう話じゃん。
でもね、愛蔵君が思ってる範囲は、その上司って言っても、例えば軍曹レベルとかの話じゃん。
まあだから中間管理職ってことでしょ？
そうそうそう。でもそれはね、大きな目で見たら、下っ端の中のポジションでしかないんですよ。
これバイトリーダー。
それはそうかもしれない。
バイトリーダーみたいなもんですよ。
バイトリーダー。まあ、バイトリーダーかもしらんけど、ね。
バイトリーダーはちょっとタバコ吸ってサボってることもあるかもしれへんけど、その分、シフト管理とかして気苦労もあるんだぞ、みたいな、もうそういう低次元の話じゃないんですよ。もっと大きな話、その例えば、店で言ったらオーナーとか。
まあだからそこまで含めたってそういうのはあると思うけどね、俺は。
いやいやいやいや、気苦労はあるぞみたいな次元じゃないの、だから。
気苦労はあるじゃん。だって、あれだって、
気苦労はあるって言われたら、
俺だって倒産する可能性あるんだみたいな話した
ら。そんなこと言ったら、貧困の少女はかわいそうだけど、俺の方が辛いよみたいなこと言ってるサラリーマンのおっさんみたいでね。それ言われたら、辛いよ。
その話しだしたらもうキリがないから、その話はしない方がいいんじゃないかな。うん、
はい。OK。
うん。
だから、次は、ね、来週ね。
うん。
うん。
詳細以上の自殺率。
はい。2番が結構長くなっちゃったんですけど、3番は、なぜ黒人のステレオタイプを書き、なぜか黒人のステレオタイプを書きたい漫画家たちっていう。これなんですよ。これも根が深くて、多分、まあ、愛蔵君は理解を示さないような予感がするんですけど。
うん。そんなもん単純に面倒くさいからだよ。黒人のステレオタイプを書くのがめんどくさいって話でしょ？
いや違う。書きたい。書きたい。書きたいな。
あ、書きたい漫画家たち？
そうそうそう。
書きたい。書きたいっていうかさ。
書きたい漫画家が、書きたいっていう欲求がすっげえあるなと思って。
違うよ。それは。
ほう。
書きたいっていうかさ、なんていうの？その、黒人を出すんだったら、
はい、
黒人らしさを出さなきゃ、出す意味がないじゃん、黒人を。
だそれよ、それを言ってんねん。
うん。
だから書きたいねんなって、その黒人らしさを出すために黒人を出したんやなっていう。
だってさ、ああ、うん、じゃあ
だから、
黒人らしさを出さずに黒人出したら、
出してもいい
やん。どうなの？
いや別に、でも黒人らしさを出さずに黒人出した例っていうのはゼロじゃなくて、上げ出したらキリないぐらいありますよね。例えばナディアとか。
うんうん。
例えばララースーンとか。
アンナマリーとか。
アンナマリーとか。
仲ないんだけどね。
そう、仲ないでしょ。仲ないけど、じゃあそれでいいやんって言ってて、あんまり黒人の。
待ってよ、これだからこういうのってさ、
はい。
最初にあれを、なんていうの、前提を言わないと意味わかんないかもしらんから。
はいはいはい。
言っとくけど。
はい。
水流慶先生で。だよね。有名なエロ漫画家の。
はいはいはい。
で、その人が、その、うん、なんか、海外からメールをもらって。
はい。
その、水流慶先生の書くエッチな漫画に、
うん、
黒人出してくれと。
うんうん、
で黒人出してくれとは言ったけど、うん、あの追加の条項がついてて、
はいはい、
黒人は出してほしいけどステレオタイプな、あの唇が厚いとか、うん、チンポがでかいとか、
うんうん、
そういうことは書いてくれるな、
うんうんうん、
ということを言われたわけよ、
はいはいはい、
そうなのね、
うん、で、それに対してそのなぜか黒人のステレオタイプを描きたい漫画家たちというタイトルがついてるけど、これタイトルつけたのはブダオさんでしょ。
そうそうそうそう、書きたいんやなって思った。
ああ、今のだから水流慶先生のやつを聞いて、
そう、書きたいんやな、書きたい欲求があるんやなって、
黒人のステレオタイプをと。
そうそうそうそう、別に黒人のステレオタイプを変えたらいかんっていう立場で言ってるわけじゃないですよ。書きたいんやなって、うん、
書きたい、それは違う。
いや、書きたいっていうのなかったら、ステレオタイプで書かないでくださいって。ああ、そうですか、ステレオタイプでは僕元から書くつもりはないので、いや、書かないっすよで終わりやのに、書かないでください。
書きたいって言うとなんか積極的に書きたいみたいな。
いや、でも積極的
にそういうことじゃなくて、
いや、でも書きたい気持ちがさらさらなければ書かないでください。いや、最初から別にそんな気持ちはないけどなで終わるのに。
うん、いや、だからその
書かないでくださいっていう、
黒人自体を書かないかもしれないわけじゃんか。
いや、
これだとだからその黒人のステレオタイプを書きたいっていう。
そうそうそうそうそう、黒人のステレオタイプっていうのは大事なパイとして残しておきたいんやなっていう。
そうではないと思うな、やっぱり、別に黒人出さなくてもいいやって思ってると思うけど、水流形成。ああ、まあ、うん、うん。
いや、そうだと別に黒人出すつもりないけどな、やけど、黒人のステレオタイプ出さないでくださいって言われた瞬間、嫌、うん、やなって思ったんじゃないの。別にその、水流形先生、やった？
うん、そう。
お一人を、ああだこうだって言ってるんじゃなくて、
うん。
それに対して、そうだそうだって思ってる派がいるってことじゃないですか。
そうだそうだっていうのは、その。
いや、黒人のステレオタイプは書いてなんぼなんだって。
違う。
黒人ストライプタイプを書かせろと。
わざわざ黒人を書かなくてもいいだろうっていうこと。黒人のステレオタイプを書きたいんじゃなくて、
うん、
黒人のステレオタイプを出す必要性を感じないっていう。ああ、ステレオタイプじゃない黒人を出す必要を感じないってことよ。
ステレオタイプな、ステレオタイプ以外の黒人に価値がないと。いうことかな。
価値がないっていうか、漫画の中で出す必要がないよね。
まあ出してもいいし出さなくてもいいですよね。
あのね、だからでも出すとさ、すんごいそこ引っかかるじゃんか。それは何でもそうだけど、例えばそうだな、
かかるか？
なんかあるか、すごい特徴的な人を出すのに、その特徴を生かさないストーリーっていうのは、なんていうの？無駄というか。
だからそれあれですよね、あの、SF の主人公は白人男性に限るみたいな。
違うよ。あ、うん。
でもそれ近ない？
それは近いかもしれんな。
近いでしょ？だから、あの、愛族の言ってるのは、あの、何でしたっけ？ネビラセオとか乗っ取ってる、あの、
あ、はいはいはいはい。
あの、
ラピッド。
そうそうそうそう、うん。だから、それを思い出したのよ、僕は。
はぁ、
そこにステレオタイプじゃない黒人やったら出す意味ない、じゃあもう白人男性でいいやんっていう、白人男性が一番いいんだよって。
そこはさ、ちょっと待って、あの日本とアメリカをごっちゃんしてるからそれあれだけどさ、
でもやっぱり日本でもアメリカでもやっぱり人種とか特徴とかっていうのは変わらないものじゃないですか。
でもあまりにもさ、日本では貴重なわけよ。
何がよ。
貴重っていうのはおかしいか。外国人っていうのは、ほぼいないわけじゃんか。外国人っていうのかな。別の人種っていうのはほぼいないじゃない。
いないから、あんまり。
それとアメリカとはまたちょっと違うしさ。
でも、そういう思想を大事にする必要性はあんまりないですよね。
思想じゃないんだよ、だからこれは。
うん。
出す意味ある？
いや、出してもいいし。
出す意味よ。
デザインだけの話やから別に出してもええんちゃうかなと思うけど。だって、例えば、 あのさっきてっちゃんとかも例出したけど、アンナマリーが黒人やけど、
うん、
黒人の設定に特別な意味なんかないですよ。ただただそのキャラクターがたまたま黒人やっただけの話で、ストーリー上に
アンナマリーって誰
？F90 に出てくるキャラクターで、ザビーヌのことが好きやったんですよ。
ああ、まあまあ、いや、で、それは分からんけど、
ザビーネが、ドレル・ロナに対してすごい付き気になるから。
まあだからガンダムに出てくる黒人キャラですよ、女性の。
っていうことね。
はい、
う
ん。だけど、黒人である必要も全くなかったですよ、ストーリー
も。あれ別に白人でもいいんですけど、
ただ、人でもいいけど、
ただ黒人だけだったんですけど、それに対して別に、黒人の意義を、
うん、それは別にいい、
黒人の役割としてできたわけじゃなくて、単にキャラクターデザインが黒人やっただけの話なんですよ。
うん、別にいいんじゃない？
いや、
世界観だろ、だから。それはさ、ガンダムじゃん、うん。ガンダムっていろんな人が出てくるじゃないの。
はい。
水流系の世界ってさ、日本じゃないか。
あ、そうなんや。
うん。日本でさ、
はい、
普通の人たちの、
はい、
作品を書くのに、はい、そういうの出すと話変わってくるじゃん、はい、それなんか意味があるってみんな思うわけじゃん、読む方がね。
ほう。
それは出すんだったらなんか意味をつけないとダメでしょ。っていうかそれつけなかったらなんでこんな人出してるんですかって編集で言われるわ普通に。
いや、どういう方がなんかちょっとおかしいのかなっていう。
ああ、そうかな。俺はそうは思わないけどね。
例えば、漫画の主人公を考えるときに、
うん、
この主人公は芋ようかんが好きなんだと。
うんうん。
うん、設定考えれたとするじゃないですか。
うん。
じゃあ芋ようかんが好きな理由とか、なんか芋ようかんがそのストーリーの中になんか意義があるんですかって。
言うでしょ、そりゃ。
いや、別にこれは、これに関してはないよ。いや、これはないよ。
あるよ、あるよ。
別にないよ。たったに今よく。
よくそうだな、16ページ終わって、うん、で、間のページとかで、うん、例えば主人公紹介とかで好きなもの、芋ようかんって書いてあったりして、
うん、
で、その後あんなストーリーに別に絡まないんだったらいいけど、
うん
うん、ストーリー上で芋羊羹好きって言っといて、
はい、
よく言うとしてよ、
うんうん、
それでその後話にそれ絡まってこなかったらちょっとそれは違うじゃん。
そうか、そのキャラクターの特色の一つにしか過ぎないじゃないですか、芋羊羹が好きっていうの。芋羊羹好き
で、芋羊羹が好きなことでだからなんかトラブル巻き込まれるとか。
いやいや、それは
そういうのがないんだったらそれつける意味ないじゃん。例えばそんな漫画ある？
え、あるけど。
どんな？
例えば主人公は耳の中に耳タブを全部突っ込むのが得意技。
だからジョルのやめて。
ちょっと待って、
それはめちゃくちゃ得意技なんですよ。
はい、あれ、うん、ヒロヒコのやつはさ、大抵なんだっけ、出てくる特徴とかって、ほとんど役に立たないというか、
はい、
あれは特殊だからね、また別に。
人気漫画じゃないですか。
人気漫画だから
怒られない
よ。特殊や。思わないの？あれ特殊だって。
いや、思わない。なんか、
え、思わないの？
例えば、主人公の頭がサザエさん部屋やったりとかする。
誰がサザエさんだって。言ってない
そこストーリーに絡んできてるじゃないかよ、それは。
え、単に、髪型バカにされたら怒る。しかもそれは、恩人が昔、その髪型をしてたから憧れて、その髪型してるんだって。
うん、それと一緒じゃん。それだからストーリーに絡んできてるじゃんか。それはストーリーに絡んできてるけど、
はい、
例えば、他ジョジョでなんかあるでしょ？本当に一回だけしか出てこないような、
はい、
うん、ある。
特徴。
じゃあ、例えば、ドラゴンボールで何かありますかね？
ドラゴンボール。
あるある。
わかった。
ドラゴンボールって割と伏線回収するからな。
はい、どうぞ、豚尾さん。
天津飯が目が3つあるとか。
まあ、天津飯が目3つとかも全然関係なかったね。
そこになんかバックストーリーとかないですよね。ただただ目が3つある天津飯ですよね、頭ハゲで。
うんうん、
で、チャオズってなんやねんって。
うん。
なんなんだ、あれはって。
あと動物が喋るとかもあんまり意味なかったね。
そう、動物が喋るけど、後半なんか動物キャラ少ななってったなって。なんだって言われても。
誰も邪魔になってきたからだろうな。
もうそれが、なんか、それが、そのキャラの特徴というしか。
あ、でも、それすごいわかるじゃんか。その、ドラゴンボールだったら、
はい、
途中シリアスになっていけばいくほど動物キャラって減っていくわけじゃない。
ほう。
それは動物キャラっていうのが、うん、あの、いるには、なんていうの、強雑物になっちゃうからじゃん。もうそこまでシリアスになってくると。これになんか意味があるのかってみんな思っちゃうから、そういうのを除いたわけでしょ、鳥山明は。それと一緒や。
一緒なんや。
うん、と思うな。
一緒なんや。ナメック星人とか出ますよね。
ん？
ナメック星人とか出てきますよね。
うん、ナメック星人は、まあ、だからリアルだと思われたんじゃない？あと何よりも、そういう、編集通すっていうことを考えてよね、ちゃんと。あんまりふざけたことは編集通らんだよ。
え、黒人ってふざけてんねや。
な、あの、すぐにさ、そういう言葉尻を通らないのはやめてさ。
いやいや、黒人。
普通に考えてちょうだい。
黒人ってふざけてんねや。
はい、次。
いや、だから黒人のステレオタイプみんな書きたいよねっていう。
うん。
ことを僕は思ったんですよ。書きたんやなって。でも黒人のステレオタイプは書きたいけど、日本人のステレオタイプは死んでも書きたくないっていう意識あるよねっていう。
まあアメリカ人は日本人のステレオタイプ死ぬほど書きたい、ね。
そうそうそう、死ぬほど書きたいんですよ。
絶対日本人が登場すると絶対ステレオタイプで描きますよね。
でも日本人が日本人描くときとかって髪の毛金髪やったりとか、あの青い髪の毛やったりとか、もう自由自在やなって。
結構なことだね。
うん、僕それは結構なことなんですよ。あのステレオタイプにとらわれずに自由な発想で日本人を描いてくれて構わないんですけども、これがあの他の人種になってただ途端にステレオタイプになるっていうのが面白い。しかもそのステレオタイプに書くことに意味を見出そうとするところが、もうすんごい興味深いなと思った。
ステレオタイプに書くことに、うん、そうかね。
そうそうそうそうそう。価値を見出す。
確かにアメコミ見たら、全部アメリカ人アメリカ人に書いてるな。
ちょっとそこら辺やっぱ納得いかないわ。はい、次。ていうか、こんなもんで終わるか、これ。14まであんのに、今何ぼや。
ていうか、なんで俺が参加してるわけ？聞くだけ。
参加してよ。だからいいよ。参加すんのはいいけど、でも、まだあと10ぐらいあんのに、これどうすんの？
サクサク言ってください。じゃあ、僕が司会します。
はい。
モテラジ公認じゃない。おしゃれ雑誌を売る本屋で買う効能。
そう。
これは武藤さんからのリストですね。
おしゃれ雑誌とかね、
うん。
はい。
古本屋で買う効能ってどんなもんがあんのっていうのは、
タイトルだけ言われてもわからんもん。
いやいや、
じゃあ、これは。
愛蔵くんがこれやってたことなんですよ。
え？
だから、人、まあ、そうか。うん、
じゃあ、愛蔵先生、どうぞ、は
い。いや、そんなことやってないっていうんやったらそうなんですけど。
おしゃれ雑誌を、まあ、安く買えるのと、うん、まあ、だから、なんていうのこれ。うちのね、隣の駅に行ったのよ。
うんうんうん、
阪急六甲っていうところ。
うんうん
うんうん、で、周りの人に言われた阪急六甲って別に、そんな、おしゃれじゃないって言うんだけど、俺はおしゃれアレルギーがすごいからさ、すごい、おしゃれ感じちゃって、で、まあ、落ち着くとこって言ったら古本屋さんだから、まあ、古本屋さん行ったのね。
はあはあ、
そしたら古本屋さんもやっぱりちょっとおしゃれで、
はい。
売ってる、だから古本の雑誌とかさ、100円とかで売ってる雑誌がさ、
はい、
海外の、うん、グルメ雑誌とか、
はい、
あと何あれ、銀座っていう雑誌とかさ、
いや、銀座って。
もう名前だけでおしゃれじゃんか。もう辛いのよ。でもそういうもん買ってくるとさ、俺の知らない世界がわかるなと思って。
いやでも、そのおしゃれアレルギーって言っといて、辛いって言っといて、でも買う効能っていうのは、その治っていくってこと、それでは。克服しようって。
だからそういうのに、 さあ、うん、あの慣らしていかないとさ、いつまでたっても俺おしゃれアレルギーのままで死ぬじゃん。
いいんちゃう？
よくないよ。
いやだって猫アレルギーも
成長していかなきゃ。
だから猫アレルギーの人。
猫アレルギー。
僕猫アレルギーやけど、僕で言ったら猫飼い始めていこうみたいな話。
飼い始めていこうよ。
え、でも無限に豚さん痒くなっていきますよ。
大丈夫だよ。
じゃあ。知らんけど。じゃあ、愛蔵くんはおしゃれアレルギーを治したいって思ってるってこと？
おしゃれアレルギーを治したいっていうか、まあ、おしゃれなものでも、
うん、
何でも、いろんなものを受け入れていきたいなと僕は思っているんですよ。その中におしゃれもある。で、おしゃれな雑誌をチラッチラッと見ては、
うん、
あ、ダメって思いながらそう閉じて、でもな気になるんだよなってペロッペロッてしてるわ。
でも愛蔵くんどっちか言うとおしゃれ好きな気がすんねんけどね。
うん、なんかおしゃれな感じする。
何がよ、ユニクロしか着てないのに。
いやだからなんつうの、ユニクロでもおしゃれに見える。
マジでか、いけるなこれは。
どっちか言うと生きてる方
じゃん。どっちか言うとなんかもう 今のリスト自体がなんかなんかもう嫌味かな
って、うん、お前でも今生きてるって言われたけど、
うん、
だからあのお前らみたいにダサくはないよみたいな、
うんうん、
ああそれはあるわ、あのその
ほらそれはある
って、ひどくヒエラルキー
みた
いな。さらにそれで言うとおしゃれが苦手って言うんでしょ。
でそのおしゃれな古本屋に入って、うん、おしゃれな雑誌買ったっていうことの行為自体も何かしらを克服っていうか、あの、恣意行為なわけでしょ。
それをだから、
周りに威嚇してるわけ。そう、威嚇してる
わけ。ツイートして。
そうそうそう。
うん。ある程度その。
もうすでに発動してるわけでしょ、何かが。
お前らとは違うんだぞ、感は出していってるけど。そうそう、うん、
でしょ。
うん。
もうその時点でもう、なんちゅうか素質っていうか、素養っていうか、すでにもう、やっちゃってるやんって。
おしゃれです
よ。
やらかしとるやんって。
何をやっちゃってるのよこれは。
だからアレルギーとかって段階じゃなくてもう発病しとるやんって。
発病。
俺さ嫌なんだよねってこういうところで飯食うのって言って、
うん、
ワンプレートのところで飯食う感じでしょ。
パシャ。
まあでも来ちゃうけど。
やっぱりさご飯って言ったらさって言ってあの定食に行ってさ小汚いってさ大盛りのご飯にさってとんかつだよねって言ってワンプレートで飯食うんでしょ。
ああ、すんごいマウンティングや。でもめっちゃやりたいわ。
そう。だからそれなんですよ。
それやりたいわ。
あの、分かっていきたいって言いますよね、愛蔵先生、はい、先ほども。
そう、分かっていきたいっていう。
分かっていきたいわ、お前らのことも。
そう。そうやね、あの、
ああ、俺寄り添ってるんだけどな。そう、
分かり手としていろんなあの考え方とか、いろんな、あの、ね、センスをこう吸収していきたいって言ってるけど、
うん、実際はマウンティングだと。
そう、マウンティングを繰り返すし、なんかちょっとついたらフシーってなりますよね。
当たり前や。
はい
はい、次、
もじゃあそんな愛族にモテラジ公認フード納豆焼きそばとはっていうのを教えてい
く。これ誰ですか、提案。
や、提案というかだからこの納豆焼きそばっていうのは僕しか知らないキーワードで。
僕作りました。
え？
聞いてるだけで作ったの？
あのね、してないよね、選手。
僕、歌おさんからね、
うん。
香港焼きそばってお土産もらったんですよ。
あの、リスナーさんがね、北海、まあ、あの、欲しいものリストあるじゃないですか。
うん。
あそこに、あの、アマゾンで、北海道とかその辺しか売ってない香港焼きそばっていう特殊な焼きそば、袋焼きそばあって、
うん、
でこれ北海道とかで買ってきた時になんか妙な味がして面白かったなと思ってアマゾンで欲しいなって思ったら送ってくれたんですよ、
うん、
で送ってくれたからてっちゃんにもこれおすすめしなと思ってもう言うたら沖縄じゃなかなか手に入りにくいかもしれないんじゃないですか、
うん、
で飛行機で行くからもうこれぜひともこの妙な味を
あの送ってくれたリスナーさんありがとうございます。ブタオさんもいただきました。
はい。
うんうん、
美味しく。で、納豆焼きそばってブタオさんが仕切りに行ってたから、
うんうんうん、
あの寄り添わんとなと思って、お前らのこと分かってやりたいと。
上から。うん。
ってことで、まあ作り方は分からんけど、まあ焼きそばを炒めながら水でその蒸発させて、で、ね、混ぜた納豆入れて、
はい、
まあ、かき混ぜて食べたら、うまかったですね。
本当に？
いや、全然、普通に美味しい。
ワンプレートに入れてる？
ワンプレートに
入れました。ワンプレートですよね、焼きそば大体。
じゃあ美味しいかもしれない。
焼きそばワンプレートに入れなかったら何しに行く
か。せいろとか。
せいろ。いや、焼きそばの炭水化物も取りつつ、
はい、
ね、納豆のタンパク質も取れて、非常に素晴らしい栄養素から見ても。
そして納豆は炭水化物も豊富ですからね。
うん。だから、炭水化物かける炭水化物かける炭水化物。
うん、
かけすぎよね。
まあ、
結局でも合ってんの、うん、それで、じゃあ。
まあ、合ってますね。まあまあ。
なんでまあまあ。
あ、つまり香港焼きそばという袋焼きそばがちょっと特殊すぎるから。
何風の味付けなのそれは。オイスターとかなのか。
なんかね、わからん味なんですよ。
うん。
うん、
作ってかね、備え、入ってるね、なんか、青のりみたいなの入れて食べるじゃないですか。
うん。
うん。
なんかね、変な味する。
なんかね、なんか、焼きそばの、袋の焼きそばって。
あれ焼きそばじゃないよ。
うん。麺をほぐして、こう、粉末のソース入れるみたいな常識があるじゃないですか。香港焼きそばって青のりしかないんですよ。
そう。なんかもうチキンラーメンみたいになってて、麺が。麺に味が、フライパンに 200cc の水を入れて、沸騰させて、その乾いた麺を入れるのよ。で、ほぐしながら、みたいな。で、作り終わったら皿に入れて、上に青のりみたいなのかけるんですけど、この青のりの匂いが何なのか、なんか、非常に特殊な匂いしてて。
なんかスパイス感が。
いや、なんか、食欲をそそる香りではないんですよ。
そそらない香りって
こと？ほら、焼きそばの匂いって、ああ、いい匂いみたいになるじゃないですか。
ソースがなんかこう。
そうそうそう。しかもカップラーメンの、カップ焼きそばなんか、顕著にね、匂いが。
そうね、
あ、こいつカップ焼きそば食ったなみたいな、うんうん、あ、食いたくなってきたって言うじゃないですか、食わんくせに、
食わんくせに。
でもね、香港焼きそばはね、そんな匂いしないんですよ、一切
しない。
なんか
何食ってるの
って、薬っぽい感じの、なんか、
そうそうそうそう、
なんか本当になんか変なスパイス混ぜたっていう、
しゃぶそば。
なんか
まずくないですよ。
なんかね、ソースの味みたいな感じじゃないんですよね。何やろ。
だから納豆入れたらね、ちょうどよかったよ。
でも正式の、じゃあ納豆焼きそばの作り方はスタンダードな。ベタなカップ焼きそばを用意してほしいんですよ。
一平ちゃんとか UFO とか。
そう。もうソースがなん、もうソース味やなみたいな。
バゴーンとか。
バゴーンでもいいよ。全然いいよ、バゴーンでも。僕最初作ったのは焼きそば弁当で作ったから。
じゃあもう、わかりやすく言えば、香港焼きそば以外を用意してください。
そうですね。で、しかもそれも袋麺じゃなくて、
カップ、ね、
カップ焼きそばで適度にキャベツとか切れ端が入ってるやつ。クズキャベツみたいなの入ってるやつ。
全部ゴミ箱に入れて、そのカップに香港焼きそば入れる。
うわ。まるで UFO じゃないみたいって当たり前やろ。
そう。
いや、そういうことじゃなくて、普通にまず作ります。で、作っても、作ったらあとは箸で書き込むだけみたいな状態にまずしてください。
おう。
もうそのまま食ったらもういつもの焼きそばですよ。あなたの人生は何も変わりません。
言うね。
うん。
変わんのか、じゃあ。うん、
そこで、食べる前にちょっと一呼吸置いて、冷蔵庫から納豆取り出してぐるぐるかけ混ぜて、その上にドバーってかける。
うん、
で、納豆も交えて、もう一度かき混ぜてください、その焼きそばを。ぐるぐるぐるぐるっと。で、豆が結構麺に絡んだなと思ったら食べてください。
はい。
これが納豆焼きそばです。
おいしい。
できました、てっちゃん。
ん？
できました？
いや、僕カップラーメン食わないんですよ、基本。
カップ焼きそば。カップ焼きそば。
え、基本ね。食うよ。全然嫌いとかじゃなくて、
うん、
基本食べない。
そのローテーションに入ってないっていう。
そうそうそう。
でもこれね、びっくりするぐらいうまいんですよね。
じゃあもうわざわざ買ってからやります。
うん。で、これうまいなと思って、
うん、
これうまいから、あの、卵なんかも落としちゃったらどうやろうって。
もうアレンジしすぎじゃない？
あの、納
豆。卵は毒よ、豚尾さん。
納豆といえば卵じゃないですか。
ああ、サイモンといえばガンファンクルみたいなとこあるよね。
なんかそのね、ネバネバヌルヌルしたものが、焼きそば、カップ焼きそばに絡み合うと、こんなにもうまいのかと。
うん、
しかも、納豆がソース味に合うなんて意外だぞと。
うん。
じゃあ、よりヌルヌル感を演出するために、卵を入れたら納豆だってうまくなるし、このヌルヌルが焼きそばに合うとしたら、もう、かける3ぐらいうまいんじゃないかなと思って。
うん。
今度は、卵と一緒にかき混ぜた納豆を投入してみたんですよ。
はい。
うん。思った通りうまかった。かける3やった。カップ焼きそばに卵でかき混ぜた納豆を入れるとすごくうまい。
なんかそういうアメリカ料理ありますよね。
ある？
とんなんよ。
焼きそばを卵の黄身だけで混ぜて、
う
ん、ぐちゃぐちゃ風にすんのよ。
何それ？
ちょっと粘り気がある状態に。
釜玉
で。それを小さいフライパンで焼いて、
うん、
また焼くのよ。焼いて硬くするわけ。
はぁ。
うんうんうん、
両面焼いてね、硬く、うん、袋麺みたいにするのよ、硬くして。
片焼きそばというかなんか。
そうそうそうそう。で、硬くして、上に、肉乗せて。
肉もう、ね。
乗せて、目玉焼き乗せて、またその硬いのを切って乗せて、
マジで
食べるみたいな。
やりすぎてるな、途中。
ナイフとフォークで、イエーって。もう。めっちゃうまそうだったよ。はい、ということで、じゃあ次。
はい、ああ、はい。
6、愛憎が熱弁する禁酒の効果とは。
そう、ね。
こんなことも言ってないぞ。
いや、禁酒の素晴らしさを君らに教えてやるって3ヶ月ぐらい前に言ってたよ。
ああ、言ってた言ってた。
言ったよね。
うん。言った言った。
言ってないよって何やそれ。ひどくない？
でも言ってたわ。
うん、でも君ひどいよね、そういう
うん、ひどくない。う
ん、ああ、ひどくないんや。
ひどくないし、酒も飲んでないし。いや、酒は飲んでる。
どっちやねん、もうなんか。
いやいや、ほら。
聞き狂って
る。豚尾さん、豚尾さん。
はい。
聞こえないとか見えないって言ったら1か0かで判断するでしょ、
うんうん、
そういうのやめようって言ったじゃないですか、僕らは。
いや、そうじゃなくて、言った、言ってない。
だから禁酒もやめるかやめないかじゃなくて。
いやいや、違う、そういう話をしてない。そういう話はしてない。僕が言ってんのは、そんな話は言ってないって言って、言った。あ、言ったな。いや、でも言ってない。言った。あ、酒飲んでるけど、いや、飲んでないって。なんだこいつって。
ファインディングドリーのドリーみたいな話はもうやめよう。
ドリーやないか、この人。
じゃあもう、効能をお願いします。
分かった。もう、だからその効能を言ってください。
時間がない
んで。お金の減りが、遅くなる。
が効能？
以上。
うん。あなたなんか、健康がどうのとか、なんか体力がどうのとかって言ってんかったっけ？
言ってない。
いや、なんか、体が楽だぞ、みたいなこと言ってたじゃないです
か。あ、言った。
言ってました。いや、何やねん、だからこれ。これがてっちゃん、あるかないかをやめようっていうことなの？
うん。
うん。ほら。
言ったってやつが言ってないとかって言うねん。
いや、まだリスト初めてだから、ほら。
そうそう。
リストの問題かと思
うよ。リスト初めてだから、しょうがない。
そこら辺は、
おほんで、はい、いや、ビールの効能言いなさいよね。ビール飲まない効能。金がなくならない以外。
Kindle Fire HD 8プライム割引で買ってみたぞ。
え、もう喋らないみたいなことなの？この人、さっきのことについては。もう聞くな、みたいな。いや、もうそれでもいいけど、いいけど。もう
まあまあ、とりあえずいいじゃない。
あ、はい。うん、わかった。Kindle Fire HD 8をプライム割引で買ってみたぞって、これはその通りなんですよ。
うん。
いや、Kindle じゃない、Amazon プライムビデオの話散々してましたよね。
うん。
したよね。
何で見てたかってことなんでしょ。
ああ、まあ、iPad とかそういうので見てたんですけど。
はい。
でも、プライムビデオに入ってるってことは、プライム会員ってことじゃないですか。今更言うまでもなく。
まあ、逆説的にね。
うん。で、プライム会員の何大特典みたいなところに、Kindle 4000円割引っていうのがあるんですよ。
おー。
で、Kindle Fire HD 8か、Kindle 7が4000円引きになりますと。で、Kindle Fire HD は12800円なんですけども、4000円引きになるから、およそ9000円ぐらいで買えると。で、Kindle 7に関しては、もう4000円ちょっととかで買えるという。ありさまで。
うん。
おお、これちょっと興味あるなぁと思って。
うん。
でも買うとしたら、Kindle Fire HD 8やと。
どうせならね。
どうせなら。というのも、ちょっと注目してるところがあって、
はい。
Kindle Fire HD って、タブレットにしては、こう、音にこだわってるぞみたいなこと言ってたんですよ。
うん。
なんか、タブレットでステレオって結構珍しくて。
意味あるんかな？どうなんだろう。
なんか iPad とかって、モノラルのやつ多いし、ステレオって言っても全然落とすとかしょぼいし、iPhone なんかに至っては、もう本当にしょぼいの分かってるじゃないですか、皆さん。
まあね、
その音っていうのはヘッドホンしたらそれはちゃうんですけど、普通に鳴らしてたら、
まあ、聞けりゃいいわぐらいの、
なんかもうモニタースピーカーみたいなもんじゃないですか、
うん、
しかもその程度の良くない、もう鳴ってる音が分かればいい。で、その Amazon プライムビデオにしても YouTube にしても別に音質なんかは求めてないし、
うん、
なんかもうどんどんその音質求めない人類になってきてるじゃないですか僕ら。
まあ、そうだね。そうかもしれない。だって音楽してます？だってな。
ヘッドホンとかする？なんか、家で動画見るときとか何でもかんでも、その曲でも何でもいいですけど、ヘッドホンして、そのヘッドホンも結構こだわっちゃったりとかして、みたいな話です？
一切ないね。
ないでしょ？
イヤホンするぐらいや。
鳴ってて聞けてたらもういいんだよ、みたいな感じでしょ？
そうね、音質とかはないな。
でもタブレットとかにしてるんやから、その利便性を取るのであって、
うん、
もう音とかよろしいやんって。なんか昔はこう、ではない
な、
なんかアンプとかあってステレオとか鳴ってたりとかサラウンドしたりとかっていう世代もあったけど、うん、今は小型化の時代なんだって。
うん、
でもなんかその音にこだわってるっていうのちょっと興味あったし、あとタブレットとしてその1万円切ってて8インチでっていうのもどんなもんやろうなっていう。で、僕アンドロイドとかは触ったことあるけど、 Kindle っていうもの自体は触ったことないから、で、それもあって注文してみたんですよ。で、プライムやから翌日届くじゃないですか。
早いね。
で、来て、やっぱりびっくりしたんが、むちゃくちゃ軽いんですよ。
軽い？
その側がプラスチックでできてて。
あー、iPad って重いもんな。
iPad ってめっちゃ重いんですよ。
重い。
Kindle Fire HD とかっておもちゃかっていうぐらい軽いんですよ。
お
ー。もう軽いなーって。で、実際立ち上げてみたら、もう最初から Amazon プライムビデオとか Amazon ミュージックとか Amazon の買い物とかもう Amazon しかできひんのかこれっていうぐらいの Amazon プリで。でもまあよろしいわって。あとブラウザついてて、これでブラウジングできたりとかしたらもうそこまで求めてへんから、こういうものに、あれもこれもっていうのは。で、ちょっとびっくりしたのが YouTube のアプリすらないっていうのはびっくりしてんけど、
あとで入れられるとかじゃなくて、
一応あるんですけど、
ほう、
公式アプリっていうのがないんですよ。なんか怪しいアプリしかないんですよ、 YouTube とか。
へ
ー、 Kindle ともある
のか。想像しづらいな。
ちょっと裏技的なことしたら、Android の Google Play っていうアプリ取るところを使えるっていうやり方があるから、それをすれば Android 版で出てる公式アプリ取ってくるとかできるらしいんですけど、 とりあえずそういうなんかあの抜け道的なことやらない限り、
裏技使わないとってこと、
裏技使わない限りは Kindle っていうか Amazon からは YouTube のアプリ提供されてないんですよ。
へ
え。まあ言ったらプライムビデオ見とけっていうことなんでしょうね。
まあまあまあまあ、囲い込みとしては正しい、正しいというか、
なんかそういう
使い勝手悪そうだけど、
そう、基本的なことはさすがにできるやろうと思って、これ面食らったんですけども、
うん、
もちろんあれですよ、そのブラウザから YouTube 行ったら YouTube 見れますよ。
ああ、はいはいはい。アプリが入らないんですけど、ね。
そう、専用アプリとかはないってこと。なんかもうブラウザで行きなはれと YouTube 見たかったら、でそれで見ても全然、うん、その、まあまあまあまあ、普通に見れるし問題はないんですけども、
うん、
ちょっと引っかかるなって、あ、そこぐらい、それほどいいか、アプリないないって言われたけど、本気でないねんなと思って、で、まあまあまあまあ、これはおまけやしと思って、その、Amazon プライムビデオとか、Amazon ミュージックとかをこう、パパってやって、もう最初から入ってて、もう言ったら、ダイレクトでそれ選べよみたいな話なんで、すっごい早いんですけども、で、それで Amazon プライムビデオでなんか映画とか見始めるじゃないですか。
うん、
おー、タブレット軽いし、まあ、なかなかええやんと思って見てて、映画が始まってびっくりしたんですけども、あ、え、なんか自分今、横から音せんかった。
怖い話。
そうなの？
いや、怖い映画見てたんですけども。
ちょっと怖かったんだけど。
いや、イーサン・ホークのフッテージという映画見てたんですよ。お化け屋敷者なんですけども。
うん。
こう見てたら、こうザワザワザワって言って、横で、ボッとかって音するんですよ。
お
ー。は？って。え、なんか今、ちょっと、横にスピーカーあったっけって、キョロキョロって。で、またザワザワザワザワとガサッとか音するんですよ。え？
やっぱ階段。
いや、これね、驚いたことに、このおもちゃみたいなタブレットの、底面に、ステレオのスピーカーの、出力出てまして、出力というかその穴が開いてまして、スピーカーがどうもついてるみたいなんですけど、しょぼいスピーカーが。こいつがね、タブレットなのに、バーチャルサラウンドしやがるんですよ。
え、だってでも、さ、結局タブレットなんだからそっから出てるわけでしょ？
あの、底面の、
そんな、8インチある、あるとしてもさ、
はい。
そんな、あの、左右から、遠くから聞こえるみたいなことは、あんまり考えられないんだけども。
でしょ？僕も思ったから、霊現象だと思いました。いや、だって目の前の目の前のちっこいタブレットをこう見てるだけやのに、
うん、
音に包まれるとかってありえへんと思ったんで、本当に横から落としたんやと思ったけど、よくよく考えたらこの映画のサラウンド効果やと思って、つまりこのタブレットのしょぼいスピーカーがバーチャルサラウンド空間を作り出しちゃってるんですよ。
へえ、にわかには信じがたい話だけど。
でそこで久々に
そんなことがあんの？
いや、いやあるんですね、稲川さん。そういうことがあるんですね。いやー、純ちゃん、あれは確かに、サイドからの音が聞こえたよ。
え、稲川さんと純ちゃん喋ってんな、これは。おかしくないか、おい。おー、そんなこと、そんなんできんの？そんな違うもんなの？
あの、昔っていうか、今でもまあ所有してるんですけども、僕、かつては、あの、デジタルアンプに 5.1 チャンネルのスピーカーつないで、DVD でサラウンドとか、やったりとか、Xbox でサラウンドでゲームやったりとか、やってたんですけど、めんどくさくなって、接続するのやめて、もう、 今やタブレットのモノラルスピーカーで映画とか見て、もうそれが当たり前みたいになってた人類やったんですよ。
落ちぶれたね。
そう、どんどん堕落して、
もう音に。
そう、楽さの方に、もうステレオすらいらんみたいな。
いらないもんな、確かに。ま
あ、いらないっちゃいらないですよね。分かりゃいいんだ、みたいな感じで。
うん。
でも、このアマゾンの、Kindle Fire HD 8っていう、安いタブレットで、アマゾンプライムビデオを見たときに、プライムビデオって全部、サラウンドで配信されるんやっていう。
あの全部そうなの？
まあ今の映画って大概サラウンドじゃないですか。
いや、まあまあまあ、そうだけど。
アマゾンプライムビデオの映画、サラウンドの映画って大概サラウンドで、配信されてて、それが一つの、なんていうか、ちょっと自慢みたいなとこあるみたいで、サラウンド配信されてる。で、それに加えて、この Kindle Fire HD は、その、配信されてるサラウンドをさらに、バーチャルサラウンドにするスピーカーっていうのをむちゃくちゃ工夫して作りましたっていうのは、自慢っちゃ自慢らしいんですよ。
伝わりにくいな、でも。
いや、ほんまに、あの、かつてバーチャル2チャンネルスピーカーでバーチャルサラウンドするみたいなものっていっぱいあったから、そういうのも聞いたんですけども、こんなサラウンド感今できんねんなって思いましたね。2チャンネルのスピーカーで、いや、それはもちろんちゃんとしたオーディオに比べたらチャッチーンやと思いますよ、音とか。
はあ、
でも実際横から聞こえるもの、めっちゃ聞こえる。
そうか。
なんかその iPad とかの iPad とか iPhone とかのしょぼいスピーカーから聞こえるのとはもう雲泥の差ですね。
そんな違うの？でも
違う。
それ売りにしてんだよね。でも
そう、売りにしてる。
でも誰かそれを知ってんだろうか、これが売りになってるってこと。
あんまりそれ騒いでる人いないですよね。
だってまず知らないしな、多分。
だからここで言っとこうと思いました。
ああ、なるほど。じゃあそれ誰か、でも他にも買ってる人いるんだろうから、そういう人たちはそれで喜んでんのかな、
うん、じゃあ。いや、でも分からへんけど、1万円しないタブレットでまあ文句つけるとこがほぼないですね、これ。
うん、
特にアマゾンプライムビデオとか、あの、プライムのサービス、ガンガン、今プライムに入ってて、プライムのサービス使ってますっていう人はもう、ダイレクトにそれ専用の端末なんで。
買うべしと。
7は買わん方がいいと思う、だから。
サラウンドじゃないってこと？
そう。HD8 にした方がいい。Kindle 7はやめといた方がいいと思う。買うとしたらね。
うん。買うなら8を買え。
8を、HD8 を買いなさいと。HD10 にするかどうかは自由か。10にしたらもういきなりそこから値段3倍になるんで。
うん。
2インチの差で3倍っていうのは、
もう。ガン上がりだな。
まあもう価値観やからいいねんけど。まあ、10インチがどうしても、いや、欲しいって言うんやったら、そっちでもいいんでしょうけど、8が破格に安いと思う。HD8。
なんぼだった？何千円だったっけ？
9000円切ってる感じですね。そのプライムの割引入れたら。
お
プライム4000円割引だから。定価が12800円とかなんですよ。
1200円か、まあそんなもん。
うん、でも、いや、12800円も安いんですよ。
安いか。
安いですよ、8インチの、8インチのタブレットにしたら。で、これを買う人っていうのは、プライムのサービスを使いたいわけやから、プライム入ってるじゃないですか、絶対に。
うん。
ってことは、4000円割引になるんですよ。なので。
もう自動的にそうなるってこと。
そうそうそう、だから。
自動的というか、まあ。
だ9000円切ってる値段になるので、で、これであのプライムのサービス使う分にはもうすっ すんごく楽やし、その音がサラウンド。で、もう一つ言ったら、もう一つ特典がありまして、
ほう。
Kindle Owner's Library っていうのがあって、
なんじゃいそりゃ。
Kindle、Amazon プライムに入ってて、Kindle の端末、まさにこの Kindle Fire とか、
うん、
Kindle ペーパーホワイトとか、そんなんでもいいんですけど、Kindle の端末持ってたら毎月一冊本をプレゼントしますみたいな。
それはデータでってこと？
そう、伝承。
うんうん。
で、今まで、それのサービスっていうのは Kindle 持ってなかったから使われへんかったけど、晴れて Kindle を買ってみたんで、これ使えるってことになったじゃないですか。だから本早速取ってやろうやないかと思って、
うん、
そこで大変なこと気づいたんですけども、
うん、
Kindle Owner's Library で毎月一冊読ましてもらえる本っていうのは、
うん、
己で探さなあかんっていう大変なことを知って。
なんでそれ普通じゃないの？己で探すのは。
いや、探すのは普通なんですけども、例えば自分が読みたい本がその Kindle Owner's Library にあるかどうかっていうのがわからない。
ああ、まあまあ、そうか。
はい。
え、検索したら、
例えば、
うん。
清水記者の殺人犯はそこにいるっていう本がありまして、
はいはい。ありますね。
あってて、今、文庫本 X とかですごく有名になって、実はこれでしたとかってなってて、18万部も売れたみたいな話をしてるじゃないですか。
うん。
で、これ読みたいなと思って、
うん。
殺人犯はそこにいるを Amazon で調べるじゃないですか。
うん。
で、それが Kindle Owner's Library 対応書籍やったら、
うん。
めでたく、今月の読む本にしようで済むんでしょうけど、
うん、
まあそうは問屋がおろさんわけじゃないですか。
全部がオーナーズライブラリに入ってるわけではないの？
その Kindle の本の中の一部。
はぁー、ははー。
で、これどうすんのって思ったんですよ。
あー、それはに人気があるやつはあんまり入ってないのかな。
わかんない。それもわかんない。全貌がつかめないから。オーナーズライブラリー一覧っていうのがないっていう恐ろしいことに気づいたんですよ。
調べてみないとわからない。
自分がたまたま調べた本がオーナーズライブラリーやったらラッキーぐらいの。
はあ、なるほどね。めんどくさいな。
で、それでオーナーズライブラリー探し方みたいな調べたら、
うん、
攻略サイトとかいっぱい出てきて。
あるんだ。みんな困ってたのね。
だ、それ見た瞬間気づいて、あ、もう攻略サイトが必要なレベルのことなんや、これはって。
そういうこっちゃな。
よっぽど本腰入れて探しますぜってやつ以外は、絵に描いた文字なんですよ。
ああ、でもさ、好きなもん適当に入れてったら、引っかかったりしないもんなの？
いや、まあ、引っかかんのかもしれへんけど、
うん、
それまでに読みたい本を10冊や20冊はリストアップしとかなんとあかんわけじゃないですか。
っていうことだね。
うん。
それぐらいの労力を払わないといけないと。
そうですね。だから、Kindle Owner's Library は、なんかものすごい重大特典の一つみたいな言い方してるけど、アマゾンはさあ読んでねっていう姿勢では決してないっていう。まあ、あるけど、まあ、見つけられたら読まさんこともないけど、みたいな。
推奨はしてないのね。
はい。オーナーズライブラリー、今月のおすすめ10冊とか、そんな風には決して言ってくれないです。コーナーもないです。驚いたことにコーナーとかもないです。 そのアマゾンのオーナルライブラリーっていう項目とかもないです。
本当に探してみないとわからない。
だからそのオーナーズライブラリーだけを表示させる方法っていう攻略サイトがあるぐらいやから。裏技的な方法ですか。
すげえな。
浮かび上がってこない。
ほう、よっぽど嫌なのね。
嫌でしょうけど。
やる気がないのか。
でしょうけど、ここまで消極的とは思わんかった。あんだけ大々的に特典として。
歌っておきながら。
歌っておきながら。いやー、驚いたね。
なるほどな。
驚いた。でもまあ、1万円せえへんようなタブレットやから、まあ僕も、そんな目くじは立てないですけどね。
何これ。
まあ、便利ですよ。
何言
ってる。出てきた、いきなり。
いや、僕はもうバリバリ使ってるんで、ずっと。
あ、そうなんですか。
Kindle 本読み放題プランにも入ってるんで。
え、
アンリミテッド。
アンリミテッドですか。
あれもめっちゃ便利。
あっちは検索性高いの？
検索性っていうか、俺、アマゾンで本並べるじゃん。
はい。
例えば、好みの本で検索したら、こんな本も買ってますとかってあるじゃん。
はい。
出るじゃないですか。あれで、無料とか無料じゃないってついてるから、無料のやつだけもうバンバン入れる。
バンバン。
バンバン。一回で10冊入れれるから。
で、リリースしたら、また10冊。
次にまた、入れ替わって、一番最初に入れたのと、最新で入れ替わって入れ替わってみたいな。まあ、また読めばいいんだけどね。読みたかった。
で、読み放題のやつって月々なんぼとか。
いくらぐらいだっけ ?900 円ぐらいじゃなかったっけ。
プライムに比べたら結構するんですね。
うん、するけど、もう、俺は、これで、旅行中とか、飛行機とか、
うん、
移動中とかも、ホテルとかでもめっちゃ読んでて、
うん、
便利ってなる。
ほ
ぉー。いや、いいですよ。だって漫画とか、ほぼ、古いやつ無料だし、無料プランになってるし、漫画もね。いや、本ももちろんなんだけど。すべてがじゃないですけど、意味わからん本とかももちろん、
意味わからん。
これ誰が読むのみたいな。まあ、あるけど、俺、僕なんか今、英語の勉強してるじゃないですか。
はい。
あ、英語の本とかめっちゃ無料で読めて、めっちゃラッキーみたいな。
でも、月900円ぐらいだったら本買
った。本屋で買ったら1800円ぐらいの本とかが、
うん。
ただで読めたりするんで。
てっちゃん、勧め上手やな。
いや、本当に本当に、ね。
はい。
意外と読みたいなっていう本が、
はい。
なかったりするときもあるんですけど。
はい。
だからほら、ウィンドウショッピングみたいな感じ、うん、あ、これ、ただなんだ、みたいな。ただだったら読もうかな、みたいな。
ああ、ね、それは。
そのね、アンリミテッドの弊害っていうか、まあそれアンリミテッドのいいとこ、逆を返せばいいとこなのかもしれへんけど。
うん。
僕が普段、普通にアマゾンで本検索して、
うん。
これ電子書籍で、これないかなとか思って買おうかなと思って、あるやんって買おうって思った瞬間に、
うん、
横にアンリミテッドっていうマークがついてて、
そう結局ね、
ブルブルブルブルブルブルブルブル、
ハリーポッターとかソフィーの世界とか入ってますね。
これアンリミテッドって書いてるやつ、なんか電子書籍版で単価で買ったらなんか負け感がすごいじゃないですか。
うん。
あれ、やばない？
いやー、いいですよ。
やっぱ、アンリミテッド入っといた方がいいんですかね。
まあ、1ヶ月間無料なんで。
あ
ー。まあまあ、その1ヶ月、1ヶ月もいらんでしょ。1日か2日ぐらいで、
うん、
その本を見て、
はい、
あ、意外と、くだらん本しかないなと思うんだったら、すぐやめればいいんですよ、1ヶ月も経たんで。
あ
ー。だって1ヶ月経ったらやめれんから、どうせ忘れて。
そうなんだよね。
900円払うから、2日で決めてください。僕は、結構、いいです。
アマゾンプライムに関しては、プライムビデオを見てるうちに。
あと、モテラジ公認、
はい、
ランニング本があるじゃないですか。
え、走るために生まれた？
あれも無料です。
え、嘘でしょ？あれ、僕何本払って買ったと思ってるね。
豚さん。
はい。
アマゾンなら、980円払えば無料で読めるんだぜ。
え、これ、アマゾン。
家賃払えば無料で読めるんだぜ。いい言葉だな。
アマゾンアンリミテッドラジオにしますか。
走るために、走るために生まれた980円で無料で読めます。
Born to Run。
はい。
マジか。なんかどんどんあの本所有する意味なくなってきましたね。
え、ないですよ。
ないんか。あの DVD とか、映画の DVD とか、なんか一生懸命所有したのに、Amazon プライムビデオを見ら、を食らわされた瞬間になんかガーンってなったじゃないですか。
うん。
なんだったんだって。
だって、ね、雑誌とかもあるしね。
まあ、アンリミ
テッド。雑誌なんてもう今時買って読まんでしょ。
読まん。読みたくない。
読まんけど。
どんな雑誌があんの？なんかそのおしゃれ雑誌とか。
今雑誌って押したら、まあカメラの、
うん、
デジカメとか、車中泊。
車中泊雑誌も読め
ない
。だからほら、車中泊のなんて絶対お金出して買いたくないじゃん。
うんうん。
まあでも、ちらってちょっと見てみるならどうかなみたいなところあるじゃないですか。
そう、いろんな知識を受け入れたいからね。
そうそうそうそう。あとは家電の批評とか、あと山。
山。山が人を
変わんな
あるんです。
山とか、あとは、物系。
あ
グッズ系。あと、ターザン。
あ
と、ドスブイ。
ドスブイって、90年代からやってきたの。
あとは、自転車。ほら、流行ってるじゃないですか、うん、ロードバイクとか。
ああ。
あとは、おしゃれ雑誌ももちろん。
おしゃれ。
あと、サイゾーとか、そういうやつも。週刊。あとね、本当にあった笑える話とかってあるじゃないですか、コンビニに置いてるやつ。
本。
あれ全部無料です。ほぼ全部無料です。
980
円払えば全部ほぼ無料で読めます。
言語矛盾がひどい。
あと、ムーもあります、ムーも。
ムーも読めんの。
ムーが毎月無料で読めます。
これね、てっちゃんさん思ったんですけど、
はい。
そのうちなんか月数百円払ったゲーム無料とかいう時代になっちゃったりとかしない？
ああ、豚さんいいこと言いますね。でね、もう男性職人言いますよ。
はい。
エッチな漫画もエッチな写真集も全部無料で読めます。
え？
マジでか。
はいです。
え、なんか、てっちゃんさんがBL 漫画読んでますみたいな。
ああ、もうね、BL はね、めっちゃある。めっちゃあるし、例えば、グラビアの、そういうね、まあ、なんつうの、おっぱいとか出してないけど、際どいのがあるじゃないですか、今時、イメージビデオで、はい、グラビアの。
はい、はい。あるある。
そういう、写真集があるんですよ。
はい。
そいつがね、980円払えばね、無料で読めちまうんだぜ。これがなかなかね、
うん、
なかなかエッチな写真集ばっかりですよ。
そうなん、人生3回分あっても足りないんじゃないですか。
足りないですよ。でね、
うん、
こんなん二次元じゃないと嫌っていう人いるじゃないですか。
二次元じゃないと嫌。
さあ、だからそういうグラビアで抜けるかって、俺は大人だぞって。
はいはい。
いるじゃないですか。
はい。
もうね、その点ね、アマゾンはね、細かい。
うん。
青年コミックももちろん読み放題です。
あ、二次元ってそういう意味での二次元。
はい。
え、制限ないの？でも。
10冊読んだら、
うん、
次の1冊に移行しますね。
あ、なんていうの、入っての全部読めるわけじゃないでしょ、でもさすがに。
アクションピザッツってあるじゃないですか。
はいはい。
ピザね、アクションピザッツ DX あるじゃないですか。
うん。
はい。
すべて無料です。
ちょっと待って、微妙に狭いな。他は。
アクションピザッツが。それはすごい。
アクションピザッツがですよ。
うん。
いや、そうかもしれんけど、いろいろあるでしょうかにも、快楽天とか。
じゃあ、な、快楽天が無料かどうか検索してみます？
うん。進撃でしょ、快楽天でしょ、あと何、うん、ホットミルク？
ミルク。
あ、
まあ、どうしました？
アマゾンオーナーズライブラリーのおすすめが一応申し訳程度にあるっていうのを発見した。
ああ、
夢を叶えるぞとか読みませんかみたいな、昭和の厨房とか。
バンブーコミックス、
はい、
とかが無料ですね。あとは普通にエッチな青年コミック。週刊誌じゃない、その雑誌じゃない方の、やつもありますね。
はい、
無料で。なんかちょっとエッチな、ほら、エッチな本とか読みたくなっちゃったら、
読みたくなっちゃうか。
読みたくなっちゃうでしょ？
うん。
そしたら、あの、モテラジとか、鷹の卵経由で、あの、980円払えば、ね。
アマゾンプライム？
いや、アマゾン、あ、Kindle Unlimited 読み放題。
Kindle Unlimited ね。
月額980円。これ、プライム入ってたら割引とか全然ないんですね、そういうのは。
これ全くないですね。
全く独立したサービスなんですね。
うん。そう、仮に980円払えば、毎月。
でもね、これ、これがあの、プライムの中にも組み込まれてたら大変なことでしたね。
大変なことやってましたね。
さすがにこれは、ちょっといただきますわ、みたいな。
あの、小説とかもめっちゃ、僕小説とか読まないんで、
うん。
いや、もう読まないわけじゃないんだけど。
うん、読んでよ。
あの、これ。いや、読みたい。寄り添っていきたいと思ってるよ。うんうん、もちろん。もちろん。あ、だけど、どっちかというと、そのノンフィクション系とかが好きなのよ。
はい。
だけど、ほれ、小説とか、好きな人は、めっちゃあるからね。めっちゃ。
これ、
影踏み、横山秀夫とか。わからんけど、なんか評価高いよ、めっちゃ。
これ980円、月額ってことは、
星のダンスを見においで。地球戦闘編。
知らん。
SF 文庫って、SF 文庫。
知らんけど、これ1ヶ月単位でなんか入ったり、大会したりとかできるのかな、なんか。
できるんじゃない？戦国自衛隊も。
いや古いよ。古いし、あの、もう、それってなんかあ
の。100円出さんと買えないでしょ。
古本屋の前で50円とかで売ってますよね。
でもこっち980円払えば無料で読めるんですよ。
安くなってないんじゃないかな。
いやいや。小説と文学だけじゃないんですよ、また。もちろん、ノンフィクションもあれば、自己啓発書もありますし、あのね、暮らし子育ても。
暮らし子育てか。
いいですよ、とっても。病気とかも。あと、コーヒーとか。
コーヒー。
あとは、セックス指南書本とか。
二人
で。悩んでる人いるじゃないですか、きっと。
でも、あ、Kindle Unlimited ならね。
うん。
なるほどな。てっちゃんさんにこれほだされて。僕入って
あとはね、ボディービルダーの山本義則さんが出してる。
はい。
最近今めっちゃ出してるんですよ。炭水化物のすべてって本と。
炭水化物のすべて
第1巻がね。うん。これめっちゃ面白かったからめっちゃ読んでるし。
でもなんか炭水化物って僕、太らんって言い続けるじゃないですか。
はい、太らんですよ、別に。
だってアジア人って太らんやんって。
うん、痩せてるよね、みんな。
欧米食で太るやんって。
うん、あとはタンパク質とアミノ酸、
うんうんうん、
今最新号が脂肪酸とケトン体。
ほう、それをてっちゃんさんはずっと読んでって知識を深めてってるんですか。
はい。いやもうこの人めっちゃごついし、まあビルダーだけあってね、
うん、
あの体をでかくするためのこととかも書いてるんですよ。あの今流行りのほれ筋トレが最強のソリューションであるとかいうほれ
ソリューション
なんかほら、ツイッターでなんか筋トレ最強みたいな。
え、あれですか、なぜできる男は筋トレするのかみたいな。
そうそう、そういう、うぞうむぞうの話じゃなくて。
あ、それはうぞうむぞうなんやな。
うぞうむぞうなん
や。僕読みましたよ、その本。私は昔から教室で手を挙げれば、当たりたくないと思っても当たってきたって、腕を
鍛えて。そう、俺もそれ読んだ。あ、それはめっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。天気の話されたら負けだと思えって。
そう。
お前に興味がないことだって。あとは上腕二頭筋が太いほど説得力があるって。
そう。私は人を説得できなかったことがないみたいな。
うん。っていうんじゃなくて。
あ、というんじゃなくて、そういうオカルトじゃなくて。
オカルトじゃなくて、うん、もう本当に、ね、ちゃんと科学的に。
じゃあ分かった。愛蔵君、Kindle のアンリミテッド入ろうよ。
騙されたと思って。
うん。30日無料体験して来週感想言おうよ。
ちょっと待って。
いやいや、だから、来週でやめて。来週でモテラジやりながらやめてする。
そう。相沢くん、伝書とかって読まないの？
読まないね、俺は。
え、マジで？
ほぼ図書館が買うか。
あ、じゃあアンリミテッド1週間だけ、ちょっと1週間だけ、
うん、先取りみたいなのやめてほしい。
あ、図書館はまあ最強
じゃないですか。エッチなグラビア写真もありますよ。
まあそれはな、ちょっとそこは揺れたけど。
いやいや、揺れる揺れないじゃないですよ。グラビア揺れてますよ、もう。あとはこの揺れに乗るかどうかですよ、俺ら。
乗るしかない、このビッグウェーブに。
だって980円払えば、こんな美人な女の子たちのグラビアアイドルが無料で読めるんですよ。
そう言われるとちょっと、うん、心は揺れちゃうね。
いやだからほら、そんな真剣に読むってわけじゃないですよ。無料だから、うん、まあ、ちょっくら今の流行りの女の子っていうのがどういう可愛い子、あ、なかなか可愛いじゃんって、あ、スタイルもいいねって、まあまあまあ、もう俺は大人だからこういうのではねみたいな。じゃあ次のグラビアアイドル行こうって。
でもでもてっちゃんさんも前言ってたと思うけど、
うん、
今は格闘ゲームで熱帯とかやってるから、
うん、
昔100円払ってやった時みたいに真剣さがないって、
うん、
言ってましたよ。
ああ、それはあるかもね、
うん、やっぱゲーセンの100円かかってるのって良かったよなっていう。
いや、なんであれ良かったかっていう、
え、
100円とか50円がなんで良かったかって本当のこと言います。
うん、
相手の50円と100円が奪えるから。
奪えるか。
で、相手が50円と100円損するじゃないですか。
ああ。
気持ちいいんですよ。
ダメージ受けてるから
。そうそうそうそう。お金なくなってるって。で、終わった後に言うのが、うん、はぁ、200円しか使わんかったって。
あ、ゲーセンでね。
そう。もっと使おうと思って持ってきたのにって。
感じ悪いわ。
はぁ、はぁって
。なんということですね。
うん、わかった。わかった。そして、だいぶ前に課題として出されたAmazon プライムミュージックに関しては、
うん。
エイジアが入ってるっていうのを見て衝撃受けて。
うん。いいでしょ、アマゾンミュージック。
うん。正直、てっちゃんに言われるまでは。
うん。
いや、もうその YouTube で見たよろしいやんって。
うんうんうん。
無料って。
フックスクスってなるよ、ね。
音楽無料って、もう音楽ってもう大体、みんなどうしたって聞いちゃってるでしょって、無料でって。うん、思ってたけど、アルバム単位でボンボンって入ってるのが、衝撃でしたね。
そう。あれ無料で聴けるんですよ。
いや、その YouTube 探したらアルバム単位とかでも入ってたりとかするのはあるけど、
うん。
ちゃんと操作できるじゃないですか。
うんうんうん。
で、音質いいじゃないですか。
うん。
一生懸命 CD をこうデータに取り込んで、自分のハードディスクに保管しといて、なんか映像とかもつけて、ジャケットのアートとかもつけて、映像をこう設定してた自分がバカになったみたい。
いいですよね。僕、悠々白書の曲とか、あとアメリカのサントラとかよく、映画のサントラとか聞いてます。アメリカの映画のね。
はい。
いや、もうね、モテラジもアマゾン置こう。
いや、エイジアのヒートオブモーメント、ヒートオブザモーメント、エイジ感っていうアルバム、1枚目の。
はい。
2枚目のアルファもあるんですけど、これいいわ。いや、これ、なんかもうこれ、普通にふっと思った時に、
うん、
ふっと再生してみようかなって。
うん、
再生できるとかって、やっばいなーって言ってたら、
うん、
そのエイジアにも参加してたことがある、こう、プログレッシブロック界の大御所のグレッグ・レイクっていう方が、
うん、
実は3日前に亡くなってたみたいなことをニュース言われて、
うん、
って。
えってなるね。
って。で、ツイッターの方に、ブルース・リーさんが、
うん、
ツイッターで、ブタオさんなんか気づいてたの？ ELP グレイクさん 死去69歳、癌逃亡中、スポニチ、アネックスっていう記事貼ってくれてて。
うん。
あ、死んだんやって。
いやいや、アマゾンプライムに帰ったんすよ。アマゾンミュージックに帰ったんす。
いや
いや、モテラジアマゾンを入れよ。もうアップルとかいいでしょ。
もう、これから。
iTunes とか古い。
Kindle で。
アプリとかそう。
全部、アマゾンに。
もうなんかね。
アマゾンプロダクツっていう。
もうダサいダサい。アマゾンプロダクツっていうラジオがあるんですよ。
アマゾンプロダクツ、モテモテラジオ。
遊びのラジオっていうね。
はい。
すごく最先端なラジオがあるんで。
はい。
仲間にしてもらえないかな。
うん、わかった。ちょっと、来週、アマゾンミュージックも、インスタグラムも、
うん。
いやー、そんな面白くないから、って言っといて、
うん。
実際やってみたら、あ、こういうことか、って、いうのあったんで、
うん。まあまあ、騙されたと思って、僕に騙されたと思って。
じゃあ、アンリミットでも来週までちょっと使ってみて、
あ、ちょっとね。
で、来週は解約の儀を、
やるかどうかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうことそういうことそういうことそういうこと。
いやだって俺てっちゃん入ったけど、
うん、
もうくだらん音しかないよ。これ自制作で作った Kindle のって。
そうそう、クズみたいな、なんかよくわかんない、誰が書いてんこれみたいな。
誰が書いてんのよって終わりだよって、こんなん誰が読むのって。
ずーっと A っていうテキストしかないやないかみたいな。
うん。もう40冊も読んでるよって。
そう。次、
どこまりよけって。
次の巻 B が全部埋め尽くしてたわ、みたいな。
うん。
助けて、助けて、助けてって延々書いてたわ、と。わかりました。じゃあ、来週、ちょっとアンリミットに関して真剣に語り合ってみましょう。
ちょっと向き合ってみて。
向き合ってみます。はい。というわけで、リスト消化できなかったけど、
だ
から
全く
心残りしかないんですけど、また来週いろいろ話しましょう。
うん。
ね、もう長くなりすぎましたね。
はい。
じゃあ皆さんさよなら。
ツイッター。さよなら。
さよなら。
はい、バイバイ。
おやすみ。